Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。季節は夏になりました。夏といえばこの人といって毎年ね取り上げているアーティストがいるんですけれども、実験的な音楽を多数展開する素敵な男女デュオが登場です。今日のゲストはこの方です。
スモークポークです。
スモークポーク、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、スモークポークのお二人です。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
年に1回7月8月どのその辺でスモークポークっていうのがなんとなく DJ のビーズ東京ライブの年に年中行事の一つになっておりますけれども、今年もお越しをいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ、
スモークポークの新澤美香さんと坪子茂樹さんのお二人でございます。
はい、はい、どうも。
はい、もう何回4回目ぐらいですか。3回目4回目
3回は出てるか。
そうだね。
ね、毎回あの新澤さんが後から言いますけども、はい、イギリスに今住んでらっしゃって、
イ
ギリスに今住んでいらっしゃって、で、帰国するたびに、
そうですね、
ね、あの日本でのジャパンツアーのたびに
そう思い出していただいて、のびさんにいたな
って、といつもスモークポーク、まあ、これまでどんな活動してきたかということと、スモークポークってどんな音楽やってますっていうところをちょっと、まあ、自己紹介風にお願いできますでしょうか。
では新澤さんよろしくお願いします。
いやいやいや、そこは坪子さんよろしくお願いします。
そうですね、スモークフォークはまずは、メンバーは新澤美香と坪子周健2人いますと。
合ってるよ。
ことだよね。
そう
だね。
合ってる。
あとは主に歌を歌うのが新澤の方で、うん、主に楽器を弾くのが坪子の方ですね。
合ってる合ってる。いいよいいよ。
で坪子は主にギターを弾いてますが、それ以外もなんかやったりしますね。
そうですね、うん、
みたいな感じかな。
そうですね、うん、でも そこがなんか変わってきてるんだよね。他の楽器を、うん、あの坪子さんこれから弾いていこうかなみたいな、楽器とかやめようかなみたいな感じなんだよね。
そうそう、なんかもう、ま、前の多分ね細野君も言ったかもしれないけども、あのスモークポークが2人がで出してる音が全部スモークポークの音楽みたいな感じの気持ちになってきているので、全然そう、あの楽器にこだわりがなくなってきてしまっている。
その通りだよね、うんうん、あの私もね別に楽器いろいろな簡単なやつやるしね、
うん、そう、新澤さんが
歌もやめてるしね。
そうそう、
スモークポークという楽器、うん、あ、うまいこと言った僕、
うん、
何このタイムラグ、わかんないですけど、あ、なんかでもその2人でじゃあ、役割を固定することなくやってるって感じなんですかね。それ割と
徐々にそう変わっていきましたね。
なるほどなるほど。もともとは、どうやって知り合ったんですかね2人は。
うんと大学のサークルでバンドを組むよっつってなって、
うんうん、
で、うん、新澤が1個下だったんですよね、
はい、
先輩
うん、もう一回も
先輩
一回もね敬語を使われたことないっていう話は前もしたかもしれないけど、
最初ぐらいはしてたんじゃないの、お疲れ様ですみたいな言ってたんじゃない、
お疲れ様ですぐらいだったら今でも言うよね。
確かに僕も言いますね、後輩に。なんかお疲れとかそんなんならない。そうかそうか、じゃあそれ大学から知り合って、バンドをやったんだけども、うん、ちょっとこう抜けていく中で2人が残っていったみたいな感じ
で、その通りです
。でスモークポークという今はもう2人で完全にやっている、う
ん、今は
っていうことですよね、うん、いろんな人の助けも借りながら、
う
ん
う
ん、
そうです。
スモークポークとしては何年ぐらいですか今で。
ちょうど 10年目。
あ、10年目。
え、いや、じゃあ10年目なのか。2007年結成ってあのツイッターのプロフィールとかに書いてあったから、
ってことはさ10年目じゃない。10年目ですね。満10年ではないですよね。
そっか
ー、ねー、
めでたい。
ね、小学何年生、
小学
4年5年
10歳だったら、4年生ですか。
4年生ですかね。
なるわけですよ。
よかったね。
うん、
でも10年間ずっとがっつり活動してきたわけではないじゃないですか。その、うん、多分今も離れて暮らしているわけで、年に 1、2ヶ月ですか日本にいるのって、うん、新澤さんだと。
そうですね、
うん、いつでもなんかやめてやるみたいなこともできたと思うんですけど、それでもこうスモークポークが続いてきた秘訣って何ですか。
何ですかね。
でもそうだね、言われてみれば一度もそういうことはないですね。
喧嘩はあるでしょ。
あるあるあるある。
喧嘩はもうやってたら、
うん、ね、
うん、もうなんか一時期しすぎて今そういうのもう飽きちゃった。喧嘩飽きちゃった。もういいや。
もうあの家族夫婦の領域ですよね。そこまでいくとね。
そうかもしれない。
ね、皆さんから多分聞かれると思いますけど、お二人はその夫婦ではなく
じゃないです、
それぞれにご結婚されていて。
そうです、
別の人と。
はい、
ね、なんかそこも不思議な関係だなとも思うわけですけど、
それが秘訣かもしれないですね。
あ、お互い自分の家庭を持っているということが、
うん、そうそうそう、家庭にとどまらずなんかあのお互い自分の世界を持ちつつ、
うん、
そのずっと喧嘩してた理由もその、うん、そこが大きいと思うんですけど、
うんうんうん、
お互い相入れない部分がずっとあったんですよ、きっと今もある、
うんうん、
でそれで、まあ、それが圧力っていう形でね表面化したこともあったけど、
うん、
それがそう、う
ん、
音楽というか
一緒に住んでるとよくないよ。
うん、そうだね、うん、結論はね、まあね、ま
あ、一緒に住んでて良かったこともすげーあるけど、
うん、
その制作のために一つ屋根の下に、これでオンエアして大丈夫なんです
か。大丈夫です、大丈夫です。
制作のために一緒に住んでいたことがあったんですよね。
そうです、そうです。効率化を図ろうとして
11年ぐらい。
そうだね、
5、6年前っていうことですか。
そうですね、
もうあの人生においてこんなボロ屋に住むことはないだろうと願いたいみたいな家。
この番組だからあえて突っ込みますけど、その時二人は付き合っていた。
全く。
へ
え。お互いの恋人を連れ込んで、すごい薄いなんかもう障子みたいな、
はい、
障子みたいな、ね、
障子みたいなドアを挟んで、はい、あのお互い家でデートしたりとか。
はあ。
まあ、逆にみんな4人とかでみんなで飲んだりとか。
はあ。
っていう。
そこは意識しなかったんですか。でも
男女、
うん、そうそうそう、男女って、え、だってお風呂とかトイレとかも一緒なわけですよね。一つの、
まあ、
一緒に入れないですけど、
まあまあまあ、あの
ねえ、
一応そこは裸とかは見ないように。
まあさすがにね。
うん、
うん、
それちょっと空気を読むようにはしてたわね。
なるほど、うん、なんか男女二人ってすごいなってちょっと思ってしまってね、
う
ん、
そうですね、
単純にこう興味の対象でしかなかったんですけど、僕にとったら
素度胸が言ったかもね最初。だからうちの親とかは、あ、そうなんだ、坪子さんと同居するんだ、ふーん頑張れみたいな感じだったけど、坪子さん側のご両親とかちょっとすごいなんていうの、動揺してたもんね、若干。
そうだっけ、う
ん、なんかちょっと反対されてるんだけど、俺かっこ悪いみたいなこと言ってたけど、
いやそれ多分あの資金がないから。
あ、資金がないから。
うーん、
まあ、だからお互いの親が資金以外で
な
そんなに、
ね、
反対してなかった、うん、
まあまあ、じゃあ周りの反対も特になく。
まあそうですね、
うん、まあでも世が世ならね、その一緒に住むなら婚姻届を出してからにしろみたいなことを言われる、ね、ご家族だってあるわけで、
うん、そうですよ ね、
ね、
そうそうそう、
まあ、今でもあるんでしょうけど、そういう
こと、うんうんうん、
そっか、じゃあそういう、 もう本当に濃密な制作期間もありつつ、今はちょうどいい距離感ですか、東京とロンドン。
東京とロンドンすごいちょうどいいですね。
あ、
そう、そのあまり密に続けて、うん、その制作をできないこと以外はいい距離だよね、
うん、
遠すぎ、
うん、まあ、遠いんだけど、
遠いけど、
うん、
そろそろスモークポークの曲を聴きたいぞという方もいらっしゃると思うので、それはほとんどだと思いますけども、
ありがとうございます。
ロングピースというナンバーをお届けしていこうと思います。これはどういう曲ですか？ロングピース、タバコ、
これは、ロングピース
ショートピース、そう
ショートピース、
そうそうそうそうこれ何年、2010年ぐらい、11年ぐらい、
そうもっと前かな、できたのはすごく、
そのアンチっていうファーストフルアルバムに入ってる曲で、なんか新澤さんが知り合いの結婚式に行ったらできたみたいな曲でね。
そう、一緒に行きましたよ、その結婚式。我々の先輩ミュージシャンの2
人で。ああ、国たちか。
そうそうそう。
うん、行った行った行った。
忘れてた。
どこのエピソードだったかなと思って。
まだだから先輩ミュージシャンっていうぐらいなので、少し上の年代の方なんですけど。はいはい、なんか結婚っていうものをあまり意識しなかった年齢だったんですよね、私たちは。
なるほど。
スモークポークは、うん、でそれで初めて結婚ってすごく大きなことなんだなって、
うんうん、
実感として衝撃を受けた時だったので、うんうん、なんとなく感動して書いてみよう、
なんとなく感動して、うん、お届けをしてまいりましょう。スモークポークでロングピース。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
DJ のひとクライブお届けをいたしました。ナンバーがスモークポークでロングピースというナンバーでございました。今日のゲストスモークポークのお二人をお迎えしております。
はい、
ありがとうございます。
はい、スモークポークで検索すると だいたいあの今レシピ動画がね、あの検索の上の方に出てきますけれども、スモークポークアーティストとかで検索をするとドーンと、
はい、お手数ですがお願いします。
Google だと多分一番分かりやすく出てくるかもしれない。
出てきますか、うん、スモークポーク、
あのレシピっぽいのを抜いて下にスクロールしてもらうと、
なるほど
1ページ目に出てきます。
美味しそうな、うん、そのね誘惑をこう頑張って避けていただいて、
伊藤ハムとかをよ、日本ハムとかをよ、避けて、
避けて。そうそう、でもこのスモークポーク主催のなんかその豚食べ放題イベントとかそういうのはやらないんですか？なんか豚の丸焼きを河原でやろうとか
考えたことなかったけど、確かに
まあいいっすね、それは。
そうだね、
そう、
なんかその豚へ の, そのこだわりというか、スモークポークっていう名前への思い入れみたいなのが別にそんなないので
、うんうんうん、ほんとないよな。
もともと何だったんでしたっけ、スモーっていうバンドだったんです
よね。そうそうそうそう、
でそこからなんとなく音の感じでスモークポークになったんでしたっけ。もっと豚愛を語りましょうよ。
全く調べてない、それ。豚
の丸焼きをやりながら、その焼き上がる間、スモークポークがライブをやるイベント、
そして来る人は強制的にみんな踊らされる
踊らされる、そして豚の丸焼きを食べさせられる、
お金さえあれば一等買いするのに、
うん、そうそう、いやだからそれ皆様から、うん、
い
ただくチケット代で、
ね、豚代もらって、あ、そうかそうか、そうそうそう、あ、それ面白いじゃないですか。
豚カンパ、
豚カンパ、
豚を買おうで、
ちっちゃい
やつ潰してもらって、それを、うん、
ソーセージに
ソーセージ
っていう、そのすごい、あの食肉に対するアンチテーゼ的な感じだったら面白いかもしれない。
そうかもしれないね、うん、そして燻製すればスモークっていう部分もちょっと活かせるしね、
うん、
確かに
美味しそうだ。
出て
よかったね、
出てくるじゃないですか、このスモークポークネタ豚に対しての思いめっちゃ出てくるじゃないですか。
よかったよかった。
そうそうそう、
まあ、ありますね。
また今後 の, あのライブネタに活かしていただければと思いますけれども、さあこれは話題を巻き起こすんでしょうか。そんな気がしますけどね、なんか
覚悟が必要な話題だけどね、うんうんうん、
ちょっとそれはしばらく先になるかもしれないですけども、
そうですね、
でも、まあまあ、イギリスでライブやるんですって。なんか
あ、イギリスやりますね、うん、
これは豚は絡まないところですね。
まだ絡みません。
フィッシュ&チップスは絡むかもしれないけども豚は絡まない、
ね、そうですね、はいはい、イギリスの方がそういうのはね反応が強そうなんでね。
そうでしょうね。なんかベジタリアンの方々とかはね、うん、
ものすごい、
いろいろあるんでしょうね。
そうですね、
うん、
根本の思いは同じなんだけどね。
そうですね、
まあ、そうね、うん、
どんなライブでしょうか。
滞在期間が本当1週間ちょっとなので、
なるほど、
ライブですって言って自分たちで箱を借りてっていう、
うんうん、
形態になるともう1本しかできないので、
うん、
ライブは1本集中で、他は、路上の、
なるほど、
ここって禁止されてないので、
なるほどなるほど、
あの特別な場所以外は、
うんうんうん、
あの そういう場所をお借りして外でやったり、あとはまあ夜はオープンマイクっておそらくご存知だと思うんですけど、
いろんなパブとか、
そうです、
バーとかで、
まさに
誰でも同窓的 な,
そうなんです、
うん、
でそういうところがあのギター一本じゃなくても、例えばバンドとか、あの自分で打ち込みの機械持ってきましたとかでも受け付けてくれる場所が今多いので、
なるほど、
そういうところにちょっとぶっこんで、
なるほど、
はい、行きたいですね。
そう、
行きたい、
場所によるけど 2,3 曲はやれるはずなので、
うんうん、はいはいはい、
そう、そういうところでちょっとコネクション、友達、知り合い、願わくばファンをちょっとあのつながりつつ、そういう人つながりつつ、最後
いつ頃なんでしょうか、そのライブ自体が行われるのは。
その 8月の、2日に来るから、だいたい結構ハードスケジュールを私は考えてるんですけど、
じゃあ今まさにオンエアされているあたりでイギリスツアーが、
そうです、
取り行われている。
そう、8月4日ぐらいからダダダダダダッとオープンマイクやあの路上ライブを行いつつ、最後の 金曜日、つまり8月の
11、
うんうんうん、そのあたりですね、
うん、ごめんなさい。じゃあ8月の、第1週第2週あたりの、ロンドンで、
そういうことです
ね。としたらそのあたりで YouTube を検索すると、スモークポークロンドンで検索するとなんか路上やっている姿を誰かがアップしてくれていたりとか
それいいです、
オープンマイクの姿が500万再生ぐらいいってたりとか、
す
ごい、
そうです
ね、まあ、その場合でもスモークポークには一銭も入ってこないわけですけど
まあまあまあまあ、
ね、でも楽しい、
旦那にあげてもらえばいい、
ね、そうだね、
そうだそうだじゃあ
イギリスにいますので、
ぜひ皆さん YouTube、ね、などなど、あと Twitter などなどチェックしていただいて、
うん、よろしくお願いします、
DJ のビズ東京ライブからもイギリスツアーをするアーティストが出てきたんだということをですね、皆さん、ぜひ胸に刻んでいただいてですね、はい、DJ のビズ東京ライブをこれからも応援していただければと思いますけども、何の話や、
うん、そうだそうだグローバルだぞ
ね、
うん、
新澤さんってそもそもあれですね、英語喋れるんですよね、確か。
イエス、
ハワイに行ってたんでしたっけ。
イエスイエス、ハワイです。
全く喋れる風じゃないですけど喋れるんですよ本当にねイエスイエス言ってますけど、
2人で英語で喋ってみて、俺ちょっとリスニングを鍛えないといけないから
。なんで毎回言うのいつも言うじゃんそれ
俺でも本当に不安なんだよ今回、一人だから行くのが。
大丈夫ですよ、
ね、でもさ、31だよ。
いやそうだけど、
え、初海外旅行ですか、
うん、いや2回目です。
じゃあ大丈夫ですよ、
うんうん、大丈夫だよ。
サイトシーイングっつって、
うん、なんかあんまりこう変なオーラさえ出さなければ大丈夫だと思いますよ、
ね、うん、
善人に見えるようになったね、10年前よりは。
あ、そうですね、
そうだね、うん、目つきじゃない主に。
そうね、あとはパスポートと写真が違いすぎないこととか。
あ、それはそうです、
うん、
そう
ね、
なるほど。
結構止められるらしいですね、あまりに違うと。
うん、
そうかもしれない、うん、本当に。
そうそうそう、
怖えな。
じゃあ、スモークポークのロンドンツアー、ぜひ皆さん、オンラインで楽しみにしていただくのと、あとは現地にいらっしゃるファンの方も一人や二人ではないんでしょう、多分ね。
現地とは
ロンドンに行く、東京からロンドンにスモークポークを追っかけていくファンも一人や二人じゃないと思いますので。
おっとみんなうちに止めちゃうよ、
うん、飲みましょう
、ね、飲みましょう。いや本当にそんなことをしてくれるんであれば、本当にうちに来てください。
そういう募集の仕方はしてないんですか。全然
まだしてないです。なんかバスツアーみたいな感じで一緒にみんなで行く。
無理だよそっか、ぜひ皆さん、ね、そういう形で、これからもスモークポークの活動を見守っていただければと思っております。世界を股にかけるアーティスト、はい、スモークポークのお二人を今日はお招きをしております。
また
続いてインディアンガールというナンバーをお届けしていますが、これはどういうインディアンですか。
まんまです。インディアン、
インド人っていうことですか。
あ、そうか、そっちじゃないんだ。
アメリカインディアンの方ですか。
まあイメージはアメリカンインディアンなんですけど、うんうん、そのネイティブアメリカンっていう言い方をしますよね。
そうですね、失礼しました。ネイティブアメリカン、
あ、そのことを言いたかったんですよ、うんうん、私もだからインディアンって言うなやって感じなんですけど。
いい、なるほど。
そうそうそう、ネイティブな方、
うんうんうん、
例えば
アメリカの先住民の方
が、そうそう、土地があったらもともといた人とか、
うん、
その人がいたらもともとあった性格とか、
うん、
そういうもともとの、
あー、なるほど、
源泉のような、
なるほどなるほど、
オリジナルの何か、
私の中の大元になる何かみたいな、
とかとか、
人格みたいな、
そうそうそう、
そういうところですかね。
そう、
お届けしてまいりましょう。スモークポークでインディアンガール。
音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けいたしましたナンバースモークポークでインディアンガールでございました。今日のゲスト、スモークポークのお二人、インディアンガールのお二人です。
スモークポーク
しげきさんと新澤美香さんです。そっか、新澤美香と坪子茂樹がデュエットをし始めるっていう、なんかそういうプロジェクトはないんですか？
昔ありました、
うん、まああのあると思いますよ、
いつか、
ま、たその俺も楽器にこだわりがないっていう話もそうだし、
うん、
逆に歌うことへの別に抵抗感はそんなにないので、
坪子さんって本当にこう面白いキャラなんですよね。僕最初嫌われてると思ってましたもん。
そうですか、
うん、なんていうかこう、こうステージに立っているにもかかわらず結構引っ込み思案なところがあるのかなと思ったりとか。
それはそうかもしれないですね。
自己主張が少ないようで意外とあったりとか。
あ、うん、
多分そのすごくこじらせた挙句、
うん、
ぐちゃぐちゃにこんがらがってるのの発露がステージなんですよね。多分
確かに、確かにって言っちゃった、ごめん。
いや、まあ、そう確かにそうでしょう。
でもそんな人がほとんどなのではと疑う我、
そうそう、みんな多分寄せ方がうまいの、こういう風に見えたい見せたいっていうのがどっかでこうできるんだよ。俺はもうそういう風にしたいと思う時ももちろんあるんだけども、気づくとやっぱりできてない時がすごく多いから、
その
何なんだっていう、あいつはっていう感じに見られがちですね。
なんか楽器弾いてる時が一番自然に見えるんですよね。こういう風にこうトークをかしこまった形でこうトークをやりましょうっていう風になると、結構ね、なんというか本来の坪子を刺激ではないものが何か出てきてるところもあって、
ま
あ、
そうかもしれない。
うん、なんかね本当にすごく面白いで、ステージで見ると結構、ある時は踊り狂い、ある時はこうね微動だにせず弦を叩いている時があったりとか、
まあ、そうですね、
うん、なんかねこう感情の波の激しい人に見えるんですけど全然そんなこともなく、
まあ、意外とそう、あの意外といろいろできることは多いつもりなんですけどね、楽器によっては、やっぱイメージとしてなんかよくわかんねえただ下手なやつって思われてる可能性が非常に高いから、それをちょっとずつ修正していきたいなと思っている。
でもそこもあんまり実際にステージに立ってやってるときは気にしなくて済んでるんだよね。
あんまりね、そうね、やってるときは気にしてないですね、大体。音出すまでのときはすごいもう、ああっつって、本番始まるまで本当全然人の音楽聴けないとか、まあ、スモークポークのときとかは特にそうですね。他のときはサポートのときとかも結構全然関係ない時とかもあるんですけど、
なんかだからそれぐらい重大なことなんだよね、その殻から踏み出すのがきっとね、坪子さんにとって。
かもしれないですね。
でも殻からそう踏み出せるツールが音楽だったのだ
ろうね。まあ、それはそうです、それはそう、
解放されるよね本当に。なんか業から見えみたいな格好つけみたいな、普段ね、あの自分を小さくこう閉じ込めてしまうような業からね、うまく抜け出せる気がするよね。
そうだね。
かたや新澤さんってそういう部分はあるんですか？なんか
私もっとこじらせてるので、例えば今喋っている状態も、例えばじゃあこのあとウェイ打ち上げ行くぞって、うん、みんなで飲んでも常に薄皮は被ってます。
やっぱりそうなんだ。
でもその薄皮今言っちゃってるけど、うん、薄皮を薄皮なのか、いやでもこういう人だろうちょっと間抜けだしみたいな風に、うん、こういう人だろうって思われたいとすら思ってる。これが全部あの本当で本心で、うん、ああいう明け透けとした人なんだよって、うん、思われたいみたいな薄膜が常にあります。
なるほど、うん、なるほど。なんか非常にこう腑に落ちる感じですね。あのどこに行ってもすごく明るくて人気者、周りに人がいてみたいなところが新澤美香の多分一般的に抱かれがちな人間像だと思うんですけど、多分僕違うんだろうなとは思ってましたけど、は
い
は
い、よう結婚できたなって自分でも思いますね。だから
ね、それを分かってくれた旦那がいたわけですよね、うん、旦那さんが
今ね分からせてるプロセス踏んでる、
まず
分からせてるってなんだ、分かってもらってる。
結婚してからそれをそこに踏み込んでいった
そうですね、割と急に結婚の階段上る、うんうんうん、私はまだ
なるほどね、
うちにこもったシンデレラなので
自分でシンデレラ言
うて。いやでも新澤の旦那は本当にいいやつですよ。
あ本当ですか。
本当にいいやつです。
いや面白いな。
いやいや、あなたの嫁の旦那もいいやつだよ。
ちょっと待って、
あなたの嫁の旦那はあなたですよ、
俺か。ありがとうありがとう。
そうそうそう。坪子さんは、はい、ミュージシャンの吉村香織さんとあのこの番組の、はい、一番最初のゲストの方でもあるあのミュージシャンの方と結婚されているわけですけれども、はいはい、結婚の決め手は何ですか。
なんかそろそろしとくかみたいな
タイミング、
うん、感じですかね。
うん、
それはもう吉村香織でなくてはならなかった。
そもそも一緒に住もうみたいに、うるせえな、さすがうるせえな。
早く喋って。
一緒に住むみたいに。
これBGMかかってるから大丈夫でしょ。
そうそうそう。住もうと思わないから、基本的にそこまでの人と、
はいはい、なるほど。
で生活をすると、うん、なった時に、そこ以上それ以降のことが想像できたのが初めてだったわけで。
ああ。
まあ、自然にそうなりました、
ね、なるほどね、うん、なるほど。新澤さん決め手は何でしたか、その結婚した時に。
イギリス移住。
イギリスに行きたいから結婚をした。
うん、
あ、彼が旦那さんがイギリスに行くってなった時に
どうする、ついてくる、残る。
あ、
ついてくるなら結婚した方がいろいろ金銭的にいいよみたいな。
うーん、
金銭的にねって言って食いついた感じ、ね、
結構リズメで
プロポーズされた。そうです、そうです、そうです。プロポーズの前段階でこういう話あるよってあの
なるほどね、
内心いただいた感じですね。
なるほどなるほど。で、決断をしたと。
そうですね、そうですね。
そっかそっか。
すごくすごく葛藤はありましたね。だから一番、うん、坪子さんと、まあ、住居も同じだったしね、近くて、これからやっぱりこんだけ辛い思いしてんだから一緒になって、うん、頑張っていこうよ、もっと密にやってこうよ、もうすでに密だけどなみたいな時期にそれが起こったので、うん、どうしようかなってすごく思いましたね。日本にいたらだからずっと今よりはあの定期的にそれこそ密に、ね、うん、活動はできたわけだから、
続いてればね。
せやで、そう、そう今思えばもしかしたらそのままもうお互いが壊れる果てるまでやってね、灰になったかもしれない。ジョーは
人生ナイスタイミングがどこであるか分かんないですからね。
そうなんですよ、
なんかそう近ければ近いほどその反動ってでかかったりするじゃないですか。なんか俺結構そういうのを今まで経験してきているのよ、何回か。
あ、後でこれ質問しようかな。
あ、まあ、まあまあまあまあまあ、はいはいはい、そんなこともあるのでね、今すごいいいバランスだなと見てて思うの、距離感とバランスがいいなと思うので、うん、ぜひこれからも頑張っていってください。
ありがとう
ございます。
スモークポークのお二人をお招きしております。続いて音という曲お届けしていくんですが、これなんかスペシャルゲストを招いた未発表音源ですか。
もう完全に全世界初公開、
初公開の音源でございます。
スペシャルスペシャルよ、本当に。
これがなんとオンエアもされるしダウンロード配信もされてしまうというなんてありがたい世の中なんでしょう
ね。
はい、どういう曲ですかこれは。
まず
スペシャルゲスト、
そうゲスト、
うん、
関和人という男をね、
はい、
招いております。
うん、
新澤さんの同級生ですね。
そう、
それ以上の説明は任せた。
出会ったのはそう大学のサークルで、
大学のサークルの、はい、
そうそうそう、その頃から音楽は彼はやっていたんですけど、
うんうん、
その一人で音楽を作るようになった、パフォーマンスをするようになったのがもっとその学生時代よりももっともっとあといろんな経験を積んでからなんですね。いろんなバンドを渡り歩いてノイズ系、
はい、
ミュージックを
主に、あ、なるほど、
彼はやってきたんですけど、とはいえ、はい、いろんな種類のバンドやってたんだけど、うんうんうん、でも今は自分の体一つを使って、
うん、
まあ、もちろん PA 機材は返すけれども自分の体を使って自分の体を鳴らす、
うん、
あ、その世界を、
はいはい、
そう、その世界を、そのトリップ感を他と共有するっていう、
ボイスパーカッション的なやつっていうことですか。
パーカッション以上です。以上ですって言うとパーカッションの方にあれなんですけど、以上っていうかなん
とはまた別のものなんですね。
別のボイスパフォーマー、
はー、
パーカッションやっているのを聞いたことはないけど、
うん、
サンプリングさせてよって言ったら、
うんうん、
いいよいくつか持ってるよって言ってたのできっとできるんでしょうけど、
うん、
そうではない分野で今回は参加してもらってます。
いろんな効果音が出せる、もう楽器の音みたいなのが出せるっていうことですか。
そうですね、
うん、
楽器の音も多分できると思う。
想像が膨らみますね。今回のこの音にはどういうからの関わり方をされてるんですか。
これこの言葉を使っていいんだろうか、セルフトキシケーション、
セルフトキシケーション、
セルフトキシケーション、
和訳をするとどんな感じになりますか。
自力で、服毒、違うか
そうですね、服毒自殺みたいな感じになりますよね。っていう世界観
っていう技法なんだそうです。彼が編み出してその名前をつけたんだそう
は
なんだけど、
はい、
そう、何か音が歪む時って、
はい、
ギターとかでも、
うんうん、
自分が出てる音がスピーカーからまた出て、でもそのギターのピックアップ音を拾ってる部分にまた入るから、うん、ギーってそれでループになって、はいはいはい、歪むじゃないですか、
うんうんうん、
それを声とミキサーとイヤホンでやるっていう。
へー、なんかもう今全く想像ができない世界なのでちょっと一旦
ギターのフィードバック声でみたいなことよ、
ね、
曲を聴いていただこうかなと思います、これはスモークポークのという紹介でいいんでしょうか。アーティスト名は
一応仮でアーティスト名をスモヒトに設定しているんですけど、
は
い、
なるほど、
はい、
スモヒトカッコ仮でお届けをしてまいりましょう、アルファベット3文字 OTO で音、
主に赤青緑の場所で聞こえていたよ。白が強くなってからもずっと聞こえていたよ。ガシャーンと割る音、割れる音、ドンドンドンドン、打つ音、打つ音、打つ音、打つ音、ドロドロドロドロドロドロドロドロ、踏む音、踏みつぶす音。
DJ のミス東京ライブをお届けしたナンバーがスモヒトで音でした。 続いては DJ のビース東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。
のびさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局、ケイズラジオのカリーンです。夏休みですから、今日はハワイの話題のアクティビティ一つご紹介しようと思います。ハワイのブルースカイの空の下で行われる気持ちのいいヨガクラス、しかもサップヨガクラスをご紹介します。サップヨガは海の上に浮かびながら新感覚のヨガを体験できます。最高のハワイの景色の中で、運が良ければ虹の下でヨガポーズをとったり、ウミガメにも会えちゃうかもしれません。ハワイでサップヨガデビューをしようと思うならば、ヨガカパリリハワイがいいですよ。日本人インストラクターがしっかりサポートしてくれます。アラモアナセンターの目の前、アラモアナビーチパークの穏やかな美しい海で開催されるサップヨガクラスや、ヨガが初めての方でも安心して受けることのできる芝生の上やビーチの目の前で行われる朝ヨガクラスも大人気です。朝ヨガは手ぶらで気軽に参加できるワイキキ中心のクラスなんですが、ハワイの歴史あるロイヤルハワイアンホテルの庭でシンボルとなっている2つの大きな木の下ヨガを行います。木のマナパワーあふれるロイヤルハワイアンの由緒あるガーデンで行われる朝ヨガクラス、気持ちいいですよ。木のマナパワーはもちろんのこと、ここを流れる心地いい風を感じながら、鳥のさえずり、プルメリアの香りで、きっとあなたの五感すべてが癒されるヒーリング体験となることでしょう。そして日中のサップヨガもいいんですけれども、ハワイの幻想的な夜の海で行われるナイトサップヨガクラスは最近の注目。サップヨガはもちろんのこと、ハワイの夕日、星空、夜空を海の上から楽しんでいただけるスペシャルクラスです。金曜日のみはサップボードの上からハワイの花火を鑑賞しましょう。ご予約受付は簡単にウェブサイトで行います。カパリリ .com またはハワイ州観光局のオールハワイ .jp 遊ぶ、体験するヨガレッスンのヨガカパリリハワイから見てみてください。それでは来週までお元気で、マーハロー。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしました、スモヒトで音というナンバーでございました。皆さんの想像に合っていたでしょうか。実は僕はまだこの時点で音源を聞いておりませんけれども、帰って編集の時に聞いてみようと思っております。楽しみに
、
はい、今日のゲストスモークポークのお二人をお招きをしております。いやーね、本当に年に1回のことでございますけども、いろんな話が出てくるなと思って二人を掘ると、ね、とても、楽しませていただいております。私 DJ として、はい、
よかった。
もっともっといろんな人を掘ってってください。
ありがとうございます
DJ
まあそれは言いながらも、私も散々質問させていただきましたので、逆にですね、ここで一つお二人からですね、あの質問を投げていただきまして、僕はその質問の回答拒否ができないというのびに聞けというコーナーをやっていこうと思うんですが、何でもどうぞ聞いてください。お二人で一つにしましょう。
はい、
うん、
そうですね。
そう、ちょっと、うん、あの来る途中の地下鉄の通路で打ち合わせしてきたんですけど
地下鉄の通路で打ち合わせ、あ、そうですか。
そうそう、地下鉄が混みすぎても通路でしか喋れなかった。あのそんな話はどうでもいい
どうでもいい、
ごめんなさい
そうそうそう、海外にね行くことに、私今ちょうどだからオンエアの時、
はいはい、そうですね、
なってるわけ、
いらっしゃってますね、
うん、
だ
からもう今俺は不安でしょうがないわけで、
うん、
もうどうしようっつってなってるんですけどね。だからその海外経験についてをね聞きたいなっていう話を。
そうそうそう、やっぱり全然違うじゃないですか、はいはいはい、文化が。さっきの電車一つとっても、
あ、なるほど、
それぞれの国民が抱いてるあのマナーって違うし、
うん、
それぞれの良さもあって、でも戸惑ったり自分をあの 変えてくれる要素がそれぞれにあるじゃないですか、
はい、
で海外経験を通じてどう人生が変化したかとかどう人生観が変化したかとかを聞きつつ最後に海外に久しぶりに行く坪子にアドバイスをいただければと思います。
あ、意外とあれですね、広い話ですね。
あ、広かったですか。
あ、全然いいんですけど、僕は海外アメリカに高校の時に1年行ってただけなんですけど、そこで僕が一番衝撃を受けたのは、うん、アメリカの学校ではトイレに行くときに手を挙げて先生に許可を得なくていいっていうことが一番衝撃だったんですよ。教室に一つずつこう札があるんですよ。僕の学校はそうだったんですけど、みんなそうか分かんないです、はい、教室に一つずつ札があって、その札を持っていくんです。だから授業中一人ずつしかトイレには行けないんですけれども、うん、ですに誰の許可も得なくても先生が喋ってる途中でもスクッとこう席を立って、うんうん、その札を持って教室を出て行っても構わないというシステムだったんですよ。で日本だったらそんなも先生の話がこう止まるのを待って、はい先生って、
うんうんうんうん、
ですいません先生トイレ行かせてくださいって言って、しゃあないなお前みたいなことを言われながら行かないといけない、
うんうんうん、
何も悪いことではないのにトイレに、なんかそこに結構衝撃を受けて、
うん、
結局その日本って一つの教室を一つの、なんですか、人格として見るというか一つの塊として見るような気がする、
はいはい、
その輪を乱してはいけないみたいな、
うん、
でもトイレに行くことは別に輪を乱すでも何でもないはずなんですけど、
うんうんうん、
で向こうって それぞれ人間の集まりなので、たまたまの寄せ合わせだけなのであって、
うん、
本質的にはそれぞれがそれぞれで独立してるわけですよね、
うんうんうん、
だからこの人がトイレに行きたければこの人トイレに行けばいいっていう考え方が未だにこう自分の中に腹落ちしていて、
うん、
だから、今残業がどうのこうのって言うじゃないですか、
うん、
なんか僕個人的にはですよ、個人的にはですけど帰ればええやんって思ってしまうところがどっかであるんです、うん、でもそれは多分、うんうん、札を持って勝手にトイレに行っていいっていうあの文化で1年過ごしたからっていうのは大いにあると思うんですよね、
うんうんうんうん、
そうだからすごくそこってよく似てるなと思って、
うん、
手を挙げて許可を得ないとトイレに行けないっていうことと、うん、みんながやってるから一人帰れないっていう、うんうん、なんかだからあの考え方は行き過ぎると良くないですけど、うん、今の日本にもう少し必要な考え方なのかなって思うんですよね、
うん
うんうん、
あ、それはそうだね、
うん、
うん、
っていうのがなんか一番こう自分を変えられた発想だったかなって思うんです。なので坪子さんも海外に行くときは、
はい、
イギリスに行くじゃないですか、
はい、
みんな英語喋ってるじゃないですか、はい、でも俺はこの中で一番うまく日本語を喋れるって思ってたら結構背筋伸びるんですよね。
おお、なるほど、
かっこいい。
そうなんですよ、
うんうん、
自分こいつより俺この方が 俺の方がうまいとか、なんか俺はお前よりギターがうまいとかって思ってると結構自信になったりするじゃないですか。
ではいはい、
ほぼ間違いなくその周りにいるイギリス人より日本語がうまいはずなので、
うん、 ね、
それでいいと思うんですよね。なんか、
はあ、
あんまりこう気遅れせずには俺英語喋れないからって行くと多分楽しめない気がします。
それはいいこと聞きました、
ね、
うん、
自分の真意アイデンティティを逆に再確認するきっかけにもなるよね、
うん、
変化ももちろん受けるかもしれない、うん、影響も受けるかもしれないけど、
うん、いいね、
それいいね、
いいね、ちょっと怖くなくなってきた。
そうです、うん、漢字書けんのなんか坪子さんだけですよ多分。
地下鉄
の中で向こうの、うん、
そうよ、私といい勝負だよ
そうだね、それはそうだね
そうそうそうそうまあだから全然その気遅れすることない、うん、まあ、向こうもそういう、ね、移民の文化もありますし別にいいんじゃないかなと思っちゃいますけど、うん、
もう超日本語で喋ろ
う、うん、
そうだよ、バラって漢字書けるにしときなよ。
でそれ書けてもでもどうなの。
いや、みんなの上を行ける。
そうか、
私よりも上行ける、
大抵の日本人より上行ける。
そうそうそうそう、周り日本人が混ざってたとしても全然上行ける。そうね、
多分ブドウって書いてこれがローズだって言っても誰もわからないと思います。
わ、
う
ん、かんないですね。
二つ並べてもわかんないと思うね、うん、
こっちがローズでこっちがグレープだって言ってもそうかみたいな、うん、
でも、うん、かっこいい、綺麗だね、ビューティフォーみたいな感じになるかもね、漢字とかね、
う
ん、
そうですね、筆なんかで書いたらもう、
うん、売れる売れる、
売れますよ。
ちょっとジャパニーズを押していこうよ、
浴衣で行こう
まあそんなわけで今日はもうあのスモークフォークのお二人と1時間楽しくトークをしてまいりました。お久しぶりでしたがいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたで
し
ょう
か。楽しかったです。
よかったです。本当にあの二人の音楽をね支持しているって、まあ、もうもっとこれから広がらないといけないと思うので本当にぜひまたお越しいただければと思っております。
そうしましょう、はい、頑張ります。
させてください。
うん、ラストのナンバーですがリトルモンスターという曲でお別れをしたいと思います。どういうナンバーでしょう。
二人がやっていればスモークフォークだよね、うんうんうん、携帯が変わってもいろんなこと実験してみてもいいよねっていう風に思えるようになった第一歩の曲かなと思います。
うんうん、じゃあスモークフォークが今の形になり始めた変化のきっかけみたいな。
そうですそうです。あの、なんか新しいことやることは怖くないって思えた思い出の曲ですかね、うん、今思えば。
はい、というわけでリトルモンスターで、今日はお別れでございます。スモークポークのお二人を今日はお招きをいたしました。今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日からダウンロード配信が始まってまいります。音楽の部分も含めてまるっとダウンロードしていただくのに加えて、本編ではちょっともうこれは無理でしょうっていう話題ですね、オンエアができなかった話題についてもおまけトークというのがございますので、こちらの方でですね、スモークポークのさらなる深みに触れていただくことができます。番組ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。スマートフォン PC タブレットから無料で登録なしで聞いていただくことが可能でございます。
素晴らしい。
はい、もう今喋ってる間2人でね、こう僕をなんとか笑わせようとしてね、いろんな顔を作ったりとかしてくださってましたけども、
今の字だよね。笑わせようとしてないよね。
まあまあ、うんうん、あの
普段の顔ですよ。
普通に聞いてました
。これが我々の普段の顔ですよ。
割と普段の。
私も割と普段の何にも考えてなかった。
そうですか。
そんな面白い顔になってたとは。すいません。
大変面白かったです。はい、もう二人がリトルモンスターに見えたそんな瞬間でございました。
かわいい。
はい、またぜひお越しください。は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけトーク、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
のびさんの背中かゆくなくなれ。
背中がかゆくてオンエア中から汗かいたからかな。
あ、
暑いですからね。
そうなんですよ。
あのそこのちょうど後ろにアンプがある場所で、
そうだ、
そうそうそう、
まあ、違うな、ちょっと
違うな、そこかけないか、
そうじゃない、
ダメだ、うん、すぐやっちゃうんですよね。電車とかのなんていうんだっけ、あの
持つ手すりみたいな、
手すり、そうそうそう、うん、そこでちょっとうまいこと、ちょっと痛いな、このなんて股関節じゃないや、
うん、股関節
そこははめられないな。
股関節はめてんの。
股関節はめてあんた何をやってるんだ。
恥ずかしいね。
いいですね。
何をやっているんだ。
じゃあなんだっけこれ、あの鎖骨じゃなくてなんだっけ、ちょっとイギリスに言い過ぎた、
肩甲骨、
肩甲骨、
はいはいはい、
肩甲骨の間のところが、あ、痛いなと思った時にあそこにグリッて、
うんうん、それね僕もやります。
あ、本当。しかもバレにくいですよね。
バレにくい、
ドア際に寄りかかってるだけみたいな、
そう、
顔で
一人マッサージみたいなね。
そうそうそうそう
そうそう、あれはね、
よくあるんですよ。
結構あのドア際のこのまっすぐのあの縦のね、
あ、そうそうそう、
あの手すりが一番気持ちいい、
ね、そうなんですよ、うん、でも沿線によってはそれがね始まるのがちょっと低かったりとかして、あ、ちょっと届かないんだけどみたいな。
そうですね、身長とかにも影響される感じの、
そうそうそうそうそう、
ぜひ皆さん
トライしてみてください。股関節はやらないように気をつけてください。
股関節はちょっとね、
股関節いいですね。
うん、
何がやったんですか。さっきは股関節通勤時間
以外の女性専用車とかで、
女性が股関節をその何
手すりに
当ててるんでしょ。それなかなかです
ね。まあ、でもあそこ結構リンパ滞っちゃうから、
うん、
足がむくんできちゃうから、夕方とかは夕方ありえるかもしんないよ。
それいいですね。
いいですよね、うん、いいですかね。
まあいいっすよ。
あ、いいって言った、
うん、いいっすよ、うん、いやいや見てみたいっすよ逆に。どういう状況なのか。股関節
最近でも、うん、あの、うん、下着になっただけで逮捕されてるからさ、あの気をつけた方がいいね。
そうだね、そうだね、
うん、
股関節に留めてこないとちょっとやばいね。
そうだね、股関をつうとね。
そうだね、うん、
でも本当に電車でやられたらその目のやり場に困るでしょうね。そういう、
そうです、
そうだよね。
目の前の女性がいきなり股関節を手すりに
こう
当てがい始めたら、
しかも他に障害物あるから相当開かなくちゃいけないですよね。
そうそうそう、だせめてズボンですよ、
角度的に。あ、そうだね、
そう、スカートは無理ですね、
うんうんうん、どそうか、
窓から
うまく当たるもんかね。
男には分からない当たり方がありそうです
よね。
すごい片足を上げればもしかしたら、
まあそう
ね、バレリーナみたいになる。
そう
スペースが必要だな。
バレリーナぐらいでも柔軟性があったらそこ来らないんじゃない。
来らない
から、
あ、そうか、ごめん、あ、そうだね、あの、あ、凝りをほぐすみたいな話だったね。
そうそう、何をしてんの。何を想像してんの。
ちょっと
密室
空間でやめて。
、うん、本当に本当にもうね、
ちょっと空気が湿気てきた。
僕の番組をちょっと股関節のイメージにするのやめてみたいと思いますけどね。はい、いやいや、でも面白かったな今日は。相変わらずでございました。
よかったよかった。
いやいや、今日こういうスタジオで撮るのっては初めてですか2人と。
はい、
そうです
ね、ここはそうですね、
のびさんと、はい、
う
ん、
そうですよね。いつもラジオのスタジオにお越しいただくんですけど、今日は、外のスタジオと撮っていて、うん、あの BGM がない環境の中でもうスノートークだけで撮ってるので、ね、
そうですね、
なんか打ち上げとの境界線がよくわからないんですけど、
確かに、
うん、このままビール飲みに行っても同じことが起こると思う、うん、
そうですね、
なんか面白いですね、こういう、うん、
緊張しないで済むのはありますよ、
うん、あ、逆に
そうだと思います、うん、
緊張します、いつもスタジオで
入るときやっぱりピリッとしますよね。
そうですね、うん、ヘッドホンしてね、こうやってなんてつってなると、
そっか、
話すぞって感じになりますよね。
そう、あと耳から自分の声聞こえてる分、自分が何をあの、うん、話してるか意識するので、
なるほど、
うんうん、もうちょっとはあのちゃんと喋ってる気がしますね、
うん、
そういう、うん、ちゃんとフィードバックがある方が、
結構聞こえ方とか気にしちゃうんで、
はいはいはい、
マイクの位置とか。
そうですね、
さすがミュージシャン、うん、おい、
だってするでしょ、だって
まだそうね、
うん、それでなんか冷静になる部分はありますよね、うん、
なるほどね、うん、いやー、新澤美香のボーカルも素敵だし、坪子刺激のね、楽器も素敵だし、いいユニットだと思います。本当に
ありがとうございます。
は
い、なんかもう一個聞きたいことがあった的な話がさっきありましたけど、
ああ、そうそうそう、あの収録中にほら後で聞きたいなって言ってた部分、
何だっけ、あの
距離が近いほど、
あ、そうだそうだ、
その反動が大きい関係みたいな話、
はいはいはい、ですね、大学の時にラジオをやって てたんですけど、まあ、ちょっといくつかその体験はあるんですけど、まず一つがそのラジオを大学の時に一緒にやっていた女性がいたんですよ。まあ、名前は言いませんけど、で結構こう毎週毎週やっていたので、なんかぶつかることもあったし、毎週顔は4時間番組を2人でやってたんですけど、4時間番組毎週やろうと思うと同じぐらいの打ち合わせ時間が別に必要で、ね、週に8時間も一緒に過ごすわけですから、こういろいろぶつかったりもするわけです、はいはい、で彼女は彼女でやっぱりこう自分が主導権を握りたいみたいなところもあったり、まあ、当然出たがりなわけですよね、うん、で、そういうのがいろいろあって、ある日突然彼女がもう来なくなったんです、
は
あ、スタジオに、まあ、要は辞めちゃったんですけど、連絡取れなくなって、
あ突然、
そうなんですよ。だからこうお互いやり合いながらこう仲良くなっていく関係っていうのもあんのかもしれないけども、それって結構リミットがどっかにあるやなっていう気がして、雨降って地固まるはずっとそれが続くわけではないような気がしたのがまず一つの体験。
それはしかもいきなりシャットダウンしたから、
そうなんですよ、
すごいなんかリミット感がありますね。そのリミット来ちゃったみたいな、
彼女の性格的なところもあったのかもしれないんですけど、まあ、若かったっていうのもあるのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
責任感というところのあれもあるんです。だからその後僕が一人で4時間番組をずっとやるっていう、
すごい、
ね、
あれはあれで大変でした。
4時間ってすごいですね。
4時間一人って大変ですよ。でこういうあのコミュニティラジオっていうのはあのスタッフいないですから、一人で全部回さないといけないので、CD 変えたりとか、大変でした。
すげえ、
尊い
体験ですね。でなんかもう一つ、そう今あのサラリーマンもやりながらなんですけど、その一緒に働いていた後輩ですよね、みたいなの、まあ、毎日本当に8時間一緒にいるわけじゃないですか、あの職場で8時間以上、でもお客先行くって言ったら一緒に行って一緒に帰ってきて、その間の電車の中もトークとかいろいろするわけです、
まあ、はいはい、
下手な友達とか家族とかよりよっぽどこうコミュニケーションを取らざるを得ないっていう環境だと思うんですけど、なんでしょうね、僕が下手だったんでしょうかね、なんかこう変にこう上から行き過ぎた部分があったのか何なのか、まあ、移動願いを彼が出したっていうことがあって、後輩がね、なんか移動願いを出されるとこっちから何も言えないですね。僕が原因だとは何も言ってないんですけど、なんか変に意識しちゃって、
そう
意識しますね。
そうそうそうそう。
ずっと一緒に。
ね、そう。でそれでそのこと一言も言われてないってことです
か、
ね。
言われてないんです。だから本当に僕が原因だったのかどうかっていまだにわからないし聞けないんですけど、でももうなんか疎遠な感じなんで。
そ
う、だからそのなんていうんですか、そこのコミュニケーションの取り方も難しいなと思って、本当に別にやりたい仕事があったかもしれないんですけど、なんかちょっとよくわからないみたいな。
いや難しい、
なんか寂しいだけじゃなく、ねえ、なんていうんだろう、
本当にこう仕事はドライに行こうって思った時期もありましたね。なんか、あんまりこう深い関係にならずに、
いろんなタイプの人がいますもんね、仕事とな
ると。そうなんですよ、だからそうですね、ラジオのスタッフとかとももう飲みに行かなかった時期がありました。なんかそういうのが嫌なので、
楽なのかもしれないですね、ドライな方が。
ドライな方が楽ですね、なんかそんな感じがします。だから
2
人のバランス感すげえなと思って、まあ、そこも相性なんでしょうけどね、
良かったよね。
そうだね。
よくこんぐらいになれたなっていうのは思います
ね。うん、そうそうそう
ね。すごい物を投げ合ったりする喧嘩をしてました、ね。
すごいな。
なんかだったっけ？
あったよ。
言葉だけじゃなかった。投げてたの。
君がいろんなものを投げてきたりしてたよ。
嘘よ。ティーバッグとかでしょ？
ティーバッグはティーバッグは投げられてないかな。
あ、本当？
あの。顔をこうやってやるやつとか、
あれ顔をこう
やって
顔をこうやってやるやつ、あの Y 型のやつね。
そうそうそうそう、
そんな高いもんじゃないからとかって、そこじゃないの、
そういう問題じゃない、
そこじゃない、
高いっていうか硬い方が問題ってい
やでもそれを別にあのスコーンってその顎に向けて投げたわけじゃないでしょ、
じゃないけど、そう、
それは何が原因なんですか。
大体全く俺も覚えてないですけど、大体のいざこざは、あの 生活習慣に関することです。
あ、そうだそうだ。
え、例えば
食器をためんないやみたいな、その食べ終わったやつを一人一人片付ければいいじゃないですか、綺麗に戻してさ、はいはいはい、うん、それをためるから、何これ、私にやらせようとしてんの、スペースないわみたいななってくるみたいな。
なるほど。でそれで美顔器を投げちゃう。
そうそう。
なんでよ。
風呂掃除誰すんの、トイレとかいつも私なのみたいな感じかな。
え、その前段階として話し合いはないんですか。
なかったからいけなかったんでしょうね、取り決めがなかったから。そうそうそう、なんとかなるっしょっつって。
え、でもこのイラッときた時に、あのさ、やってくんない皿洗いみたいな、
そう私が言ってしまうと、でも坪子さんにも言い分があるんですよ、そこ以外のね、皿のことじゃなくて、うんうんうん、例えば俺の部屋に冷蔵庫置いてあるじゃん、スペースなくなるし、なんか、
そうそう、そもそも間取りが、ね、間取りが狂ってたんですよ。
どういう間取りだったんですか。2人
玄関入ります、うん、入ったら土間が4畳半ぐらいのがあって、
土間って本当に土足で入れる、
一応
段があるね、
段はあるから草脱ぎます、はいはいはい、でそこに坪子の部屋、そこが坪子の部屋、
4畳半が冬寒そうですね。
寒いです。
なるほど、
そうだったね。 で夏暑いし、
夏暑い、
う
ん、奥は、一段上がってキッチンがあって、その横に6畳の部屋があると、
うん、
そこが新澤さんの部屋です、
ね、畳の何もない部屋、収納とかは坪子さんの方にあるけど、逆に靴棚とかも坪子さんの部屋側の玄関にあるから、すいませんね、ここの場所取ってっていう感覚。
なるほど。
で炊飯器とか、冷蔵庫とかは坪子の方に置いていて、でその炊飯器の真裏でネズミ取りに引っかかって死んでた。
うわ、
でもすごい喜んだよねその時。
ネズミ取れた、ネズミ取れた、そうそうそう、なんで
やねん。そのネズミがね、カサカサずっと、そう、悩まされてた、ずっといたから、逆にチューチュー
カサカサ、
そう、
ほんとひどい、
すごいとこに住んでましたね。
あ、そう
だ、そうなんですよ、そうなんです。
なんかスモークポークっていうぐらいから、もうちょっとこうね、なんかマンションにはせめて住んでるのかなと思ったら、
いや、小林アパート、
小林アパート
言っちゃった。
小林アパート
小林アパートと言いながら、アパートっていうか、その一戸建ての1階と2階で1、はいはい、1部屋ずつ、1棟ずつ、なんつの、
ね、
1世帯ずつ、
うんうんうん、家賃いくらだったんですか。
4万。
ああ
、1人、
強熱入れて4万ぐらいだから 7万3000とかあったんだよ、
そうだ、ね、
物件自体は。
そこそこしますね、でも7万3000やった
ら、ね、
駅から、ね、2分とか。
そうそうそう、
ええとこなんですね。
そう、立地はよくて、
最近ね、
うん、
新中野行ったのさ、
うんうんうん、
この間
全部言ってんな、
うん、新中野の小林アパートするのさ、
最近行ったら、あのヴァンパイアって立ち飲みできてた、あの京太郎のところ、
あれ
へ
いいですね、あの店は。
あれね、あれは当時あったらめっちゃ行ってたなと思って。
僕、いや、
そうだろうね、
自分の今の家の近くに本店があるんですよ。
あるんですか。
あれはね、いいですよ、
ね、増えてますよね、
結構。すごい、もうみんなの家が190
円とかでしたっけ、ね、
バレてる、うんうん、
ビール武蔵小山、そう、
うん、
いいとこですよ、
うん、へえ、あ、いいね。
メニューにロマネコンティあるの知ってます。あれ、
へ
え、あるんですか。
250万
って書いてある。なんという赤ワイン、
なんかアジフライサービスとか書いてあります。なんかアジフライかな、なんかサービスって書いてあるんですけど、
250万のロマネコンティを頼んだらアジフライが
アジフライサービス、
すげえな。
ちなみにアジフライ100円ですから
。楽しいね、まあ、
いいな、
楽しい場所だね。あ、いいな、そういうの欲しかったね。
ね、まあでも楽しかったな、新中野。
まあそうだね、
新中野
掃除で楽しかったね。
え、そう、新中野はどれぐらいの期間居住してたんですか。
結構住んでたね。
3年ぐらいか。
3年、
うん、
へえ。
2年1回更新はしました。
うん、そうそう、まあで途中、シェアメイトが変わったりね、坪子さんは。
あ、そうそう、新澤がもう坪子さんと無理だわっつってなったとかもあり、
うん、
なんかいろいろあり、あの途中から吉村香織がこう
出入り
で変わって、
そう
で2人でっていう風になって、
あ、そういうことなんですね。
で新澤は、当時 の、 その今の旦那の家が高円寺にあったから、
うん、
そっちに移りみたいな。
そうそうそうそう、
でそんで高円寺のスタジオってね、リハしたりしてたね。
そうだね。
まあじゃあその生活をするというのはやっぱり無理だったっていうことですね、2人が。
そう、でも、うん、生活を犠牲にしてスモークフォークを生かした ね、感じ、サバイバル的な感じだったかもしれない。もうギリギリの線まで来てて無理だわみたいな。楽しさもものすごいあった家だったけど、
なるほどね。
だからね、だから良かったなと思いますよ、だからこの関係性に今なれたのはありますよね。
なるほどね、いやー、なんか自分に置き換えてた時に想像ができないので
尊い経験でした
でしょうね。なんか3年も住んだら、僕ならですよ、僕なら3年もその友達といえど、異性と住むのは多分無理なので、なんか よくそれができたなというか、多分感情移入をしてしまうだろうなと思うんですよね。
まあだからそうだったんだと思いますよ。でも、強烈な感情をお互いに感じていて、それがベクトルがいろんな方向に行っちゃったっていう。
なるほどね、
面
白いですね。
恋愛じゃないベクトルにすごくいったっていう、
そういうことですよね。芸術家タイプのお二人でございます二人のやっている音楽は今 J-POP ですか？まだ
日本語がまだ多いかな。
ここから何を目指していくんですか？ジャンルは
なんだろう。ヘイポップ。
ヘイポップ、
ヘイ、よくヘイヘイ言うやつ。
そんなの
ない、何
はてなってな
おまけだしおまけだし、何なんだろうね、
なんだろうね、
なんか逆に誰かに名前をつけてほしいね。そのジャンル分けとかされて、なんだろう、すごい細分化されてるじゃないですか今って。実は
すごいされてますね。
なんかもうポストロックからなんて言えばいいの、なんかもうすごい単語が4つぐらい続いてるような、なんとか監督ポストロックみたいな、
そうだね、
グランジガレージポストロックみたいな、どんだけみたいな。
俺もオルタナぐらいからよく分かんなくなってます。
そうそういう風に細分化していく中で、じゃあなんかもう名前つけてくれよって思っちゃう。そういうのも走りがいたわけじゃないですか、どのジャンルにも。
じゃあスモークポップっていうのがあるかもしれないですよね、ジャンルとしてね。
スモークポップだったらなんかまだカッコつきますね、名前的に。
そうですね、スモークポップ、
ちょっとスモークっていうのはいいね、いいですね、
スモークポップ、なんか枝分かれみたいなの誰かこう体系的に本にしてくれないかなと俺いつも思ってるんですけど。
なんかでもロッキンオンとか出てそうです ね、
あるんじゃないかな。
あるか、
なんかこの前ロンドンの、
はいはい、
なんか地下パブ、地下バーみたいな音楽、
地下バーってなんか違法な感じがしましたそういうんじゃないですね地下にあるバーってことですね。
地下にあるバー、
はいはい、
今度 やりたいとこ一緒に、そう、演奏したいとこなんですけど、そこのトイレ行ったら個室の壁一面にそれがバーって書いてあった。
へえ、枝分かれが、
枝分かれが。
最初は何だったの？
最初もだからいくつかあるわけ、もはや。
あ、そうなんだ。
だからロックなのか、
いろんな説があるんでしょうね。でもそこにもね、
ロックなのかポップなのかエレクトロなのかブルースとかジャズなのかみたいな。
なんかそのクラシックファンの方に言わせると、全ての音楽の根源はクラシックだみたいなことをおっしゃる人も中にはいらっしゃって、でも本当にハードコアなロックファンとかからすると、そんなのね、本当にどこに音楽の源があるんだろうみたいな。
音楽の源はコミュニケーションですよね、何か戦士時代のものですよね。だから、そこからスタートするんだったら全部同じですよね。
そうじゃない？
多分ね。さあ、スタジオの終わりの時間が近づいております。
本当
だ。というわけで、スモークポークお越しをいただきました。また来年も番組が続いていれば、
ぜひ
ぜひぜひ
お越しいただきたいなと思っております。
よろしくお願いします。
スモークポークの坪子茂樹さん、そして新澤美香さんのお二人でした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。